田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西 558kHz でお送りしています。まっこと人物辞典
第373ページです。
今日は指揮者の湯浅拓夫さんにお越しいただきました。
まあ欧米で非常に活躍されているマエストロですが、
はい、
ひょんなご縁でここに来ていただきましてね、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組のもともとのルーツの一つやった番組のね、マチと暮らしとミュージックというのをやってたわけですけど、その時のディレクターの高梨さんのご縁で来ていただきました。
はい、
もともと岩さんは関西のご出身ですか？
そうだ、大阪生まれの大阪育ち。
大阪どの辺ですの？
平方、郡園ですね。
はあ、それで、
郡園で高校までいまして、
はい、
その後外国行っちゃいました。
高校どこですの？
同志社です。
同志社、
はい、
同
志社郡園、
はいはいはい。でもうここ卒業、そしたら音楽の道はいつ頃から考えられ
る？その時からですよね。
高校から。だけどさ、普通やったら高校卒業してどっか日本の音楽学校とか行くよ。
それが高校時代にですね、
はい、
アメリカの方とご縁がありまして、お金を出してくれることになって、全額奨学金をいただいてアメリカに。だからもう卒業したらすぐもうその、春にですね、船に乗って横浜港から、はい、サンフランシスコ行って。
それまだなんでそのご縁ができました？
それも、長い話なんですけど、同志社行った関係もありまして、
はい、
その作曲家の方なんですけれども、
アメリカ人の。
はい、はい、ですね、まあ、巡り合ったということで、長い話なんですが、音楽勉強したいというふうにお話ししてたんですよね。そうすると、アメリカでしたらどうだと。で、最終的にトントンと行きまして、お金を出してあげるって来たんですよね。
それでアメリカのどこへ？
それシンシナティ大学。それはその方がオハイオ州にいらっしゃって、
はいはい、
いろいろ音楽学校とか紹介してくださったんですけど、はい、僕はその大学キャンパスライフをしたかったので、でその推薦していただいたのがシンシナティ大学というところで、そこ、まあ、近くだし、でうちはちょっと親がやっぱり心配しましたので、突然ね、18歳ですからね、だからその方が、まあ、夏休みとかも面倒見てくださると、
はい、
家庭、その中に家庭に入ってっていうような非常に恵まれた条件で行かせていただいて、でそれで行くことになった。
不安はなかったですか、言葉とか？
若かったから、もうそうですね、高校もう2年生の時にはもう行くことが決まっておりましたので、一応英語の勉強は、学校の先生も音楽やるし、同志社なのでほとんどみんな同志社大学行ったんですけど、
はい、
私の場合はその音楽だし、英語と音楽だけはしっかりやりって言ってくださって、落第しない程度に学校の勉強をしてそれで あとは音楽の勉強をしておりましたね。
いや、それと普通日本人で考えて音楽やるって大体ドイツ系のオーストリアとかね、行くと多いですけど、そうですね、
体験として、そういう話いただいて本当にもう願ってもない。でも、帰ってからもう一回、芸大を目指しとったんですけども、東京芸大を、はい、帰ってからもう一回受け直してもいいかなと、若い2年ぐらいどっちことないで、2年全部出していただいたんですけれども、
シンシナって言ったらエリック・カンゼルとか、
そうですね、はい、おりましたね。僕と大体一緒に勉強したぐらいの人にキャサリン・バトルとか、でキャサリン・バトルとは一緒にそこの土地の大聖堂で聖歌隊で一緒に歌っておりましたね、はい、
へ
え。私が自分の車で彼女を乗せて、
だからそのアメリカのその大学で音楽というのはどうでした？その
すごい良かったですね。
良かったですか？
はい、よく知られたことですけども、大学は入るのが簡単で出るのが難しいと、で当時私が入ったところは200人ぐらい入ったんですけど、結局出たのは50人ぐらいですよね。
だからそれは音楽の何を、
いろいろ私は入るために一応フルートで入ったんですよね。入るために、卒業は作曲理論で、そっちのもうやってる間にちょっと指揮者になりたいなと思って転校して作曲理論に変わって、
はい、
ということですね。で徹底的にやっぱりものすごい勉強さされるんです、
うんうん、
で、それからウィーンに行ったんですけども、はい、ウィーンはやっぱり実技のようなものが多かったんですけども、アメリカの時は理論とかいうことに非常に宿題とかもあるし、結構勉強しましたね。
で、それ何年間でした、アメリカは。
で、本当に小学校に2年いただいて、はい、でやっぱり卒業するべきだなと思って、うん、まあ、で学校からそれから小学校をいただくことができたので、はい、それと学部長 のお家に住ましていただいて、うちに住めと、まあ、僕がその外人だったので、はい、まあ、留学生だったので、うちにと言われても、それは感謝なんですよね。大学がの持っている学部長の感謝に、一番上にアパートがあって、はい、そこ全部使わせていただいて、電気代もガス代も先生が払って
ください。やっぱり、ね、そういうね、運いうのもすごい大事なことですね。縁と運というのもね、
やっぱり才能があったからそれだけサポートしてもらえたんですね。
4年おりました、はい、
でその後
ウィーンに行って、でやっぱり指揮を勉強するということを決めて、うん、その後ちょっとまあ1年ほどブラブラしたんですけど、ブラブラというかヨーロッパをヨーロッパ中をニューヨークでアルバイトしてお金貯めて、それでヨーロッパ中を回って、うん、で最終的にウィーンに
行ったり、ウィーンでどこで勉強されました？
アカデミーですね。
音楽アカデミー。
はい、そうですね。ホフシュですね。ホフシュ、ドイツ語で言うと。
で、そこはもう初めから指揮を勉強
した。そうです。はい。試験を受けて、ちゃんと、
う
ん、はい。
先生はどなた
ですか？スワロフスキーです、
ね。うわハリス・スワロフスキーがさ、はい、ものすごい余計名指揮者を育てた人や。ロシアのちょっと時代後のムーシンさんとかね。
そうなんですか。
もう伝説的な。
ね、アバードとかも、それからズービーメーターとか、うん、そういう人たちもそうですね。
スワロフスキーさんの指導というのはどんな。
スワロフスキーさんの指導は、はい、指揮のことは言わないです。もう全部楽曲の勉強ですね。うん、それで楽曲を勉強した後、実地にオーケストラが幸いにもそのウィーンアカデミーっていうのは、オーケストラを、指揮家のオーケストラっていうのがあるんですよ。うんうんうん、で、国が払ってくれて、はい、まあ、ちゃんと楽器も揃っていて、で、それを勉強した曲を振ると。で、その時に、ああ、振れ、こう振れっていうのは、全然選手はほとんどおっしゃらないです。で、テンポが間違ってると怒られるんですけど、うんうん、でその徹底的に楽曲分析、はい、でここの何小節何小節っていうのはそういうようなことをもう何時間もかけて勉強するというのは、で次の週に振るというのの繰り返しです。
一番最初に意識されたのは何ですの？
覚えてないですおそらくベートーベンのシンフォニーかなんかだったと思いますね。入学試験がベートーベンの一番のシンフォニーだったんですよね。楽譜を見せられて、これは何だって言われて、はい、あ、これベートーベンの一番ですって言ったら、じゃあ振りなさいって言われて、
でそれもやっぱりそのアカデミーの
オーケストラ入学試、それはピアノでした。入学試験はね、
うん、
であと楽譜がそのアルト記号で書いた楽譜があって、これを歌えって言うんですよね、うん、でバーッと歌って、なんそれではいよろしいんで、午後もう一回そこ行ったら、これをテーマに風が書けと。
ああ、今度は作曲をせないから、
はい、はい、そうですね。
バラッとおっしゃいますけど、それってちょっとできないことですよね。まあ、
どっちか、まあ、一応ね作曲の勉強してあったので。
でそのウィーンは何年ぐらい？
ウィーンはだから、4年コースなんですけど、3年で一応卒業して、はい、
それからもうプロの。
そうですね、それからまあコツコツと、まあ、私はだけど日本にちょっと母が病気だったもんですから、9年ぐらいいなかったので、
はい、
9年ぶりに、まあ、日本に戻って、だけどその日本の学校出ていないもんですから、うん、先生はいない、同級生はいない、先輩いない、後輩いないという状況の中で、まあ、コツコツとやっていったということですよね、
うん、
はい、
で一番最初に本格的に指揮でうまいこといったなというのは、
あ、それはね、ポーランドでね、コンクールを受けた時に、はい、私は優勝はしなかったんですけど、すごくオーケストラが私を支持してくれて。
どこのオーケストラ？
それはカトヴィツェっていうところなんですけど、ポーランドの、うん、で僕は1位にならなかったのにもかかわらず、僕ばっかり呼ばれたんです、終わってから。それでワルシャワフィルがその話を聞いて、ワルシャワフィルからも呼ばれるようになったりとか、うん、でそれでしばらくそこで、まあそうですね、多い時年に、まあ、客演なのに2回ぐらい呼んでもらったりとか、まあ、4,5 年それをやって、はい、まあ、ちょっと自信が、ひょっとしたらやっていけるかもしれないなというふうに思い出したっていうんですかね。まだそれ20代ですけどもね。
まあ岩瀬さん、大体私と同世代の段階の世代なんですよ。
あ、そこでいらっしゃるんですか。
終わりの方ですけど、
私は初めですからね。でそうすると本当にね、その なんというか、ワルシャワフィルター、我々の、高校の時代から言ったロビツキーさんのね。
そうです、そうです、そうです。
ビトルド・ロビツキーという指揮者があってね。だからそんな、我々、私は全く音楽は、全くの素人で聞くばっかしですのでね。そうすると本で読んだり、レコードで見た名前とかオーケストラがバーンと出てくるから、すごい感動的ですね、これ。でワルシャワでポーランドでそういう風にして本格的にある程度自信
を、そうですね、キャリアがスタートしたって言ってもいいかもしれません、
はいはい。
まあ、その間日本でも時々ボツボツと、だからまあアマチュアの大学オケとか、
はい、
関西では漢学とかの立命、アナ立命館とか、江南大学とか、そういうのもまた20代の頃ですけど指導しましたね。
江南大学は今年江南学園100周年で、で、まあ、江南に関係のある、岸浩一さんのブッダをやるいう、
ね、そうですか、いいですね、
ホールでね。
ああ、そうですか。う
ん、でその後そしたらヨーロッパいろんなところで、
そうですね、それで日本に一応戻って、でやり始めたんですけども、はい、まあ、なかなか大変ということもあって、それから、やっぱりその自分がそのまあ10年近く向こうで育んできたものがあるのを、うん、やっぱり向こうで試したいっていうのがあって、はい、もう一回本格的に向こうに戻ったんですよね、はい。それで、まあ、で、イギリスのコンクールとかなんかもまあなんとか一応これも優勝しなかったんですけど、そこでまあ一応覚えていただいて、その BBC の方とご縁ができて、でその方が僕をずっと呼んでくださって、それです。それはコンクールから10年かかったんですけど、呼んでいただくのに。まあだけどその間にちょっと軍協の指揮者とかもやって、まあ、経験を積んだこともあったので、
はい、
BBC で、 BBC で、
BBC 容器ありません、オーケ
ストラ、はい、スコットランドですね。スコットランド、あそこはね、サイモン・ラトルとか、うん、アンドリュー・デイビスとか、みんなそこから始まってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
だからそこで1週間仕事をさせていただいたら、終わってから来年からうちの指揮者になってくれって言われたんですよね。で、まあ、そこから全てこう広がっていったというか、もうイギリスでこう、うまくいくと、もうほとんどもう同時にヨーロッパで、そこでお墨付きもらったみたいな感じになるので、うんうん、一周。だからヨーロッパもザーッと広がったし、ニュージーランドから、オーストラリアから。
ニュージーランド交響楽団の指揮されて、
はい、
そこでもまあ CD 出してられるんです
よ。あ、そうなんですか。
びっくりしましたね。なかなかしっかりした
オーケストラ。いいオーケストラですよ。
ね、
でね、もうすごくね、雰囲気が良くて、それでリラックスしていて、ヨーロッパのオケにない、なんていうかな、ほのぼの感っていうのが練習、日常の練習の中にありましたね。
コンサート終わったらね、最初に出ていくのオーケストラの団員なんですよ。もう早く帰って寝ようみたいな。
本当
すごい早いにね。
それはどこでもそう
です。ニュージーランドのオーケストラね、まだお客さんおるのにね、おらへんよな。
いや、それは日本のオケの方もそうですよ。早く電車に乗って帰る。電車に乗って。それはもう、それはもう日常にコンサートされてるので、うん、特によかったねとか言って、味わうなく、明日から別の演奏会っていう仕事の方ですからね。
ニュージーランド交響楽団はいつ頃です
か？ちょっと2004年か
5
年とか5年とか何回か行ってるんですけど、
私が1991年にもう日本へ帰ってきたもんですから、それまではね、ようコンサートに行っとったんです、は
い、
へ
え、いいホールもあるしね、
やっぱりウェリントンのマイケル・ファーラーセンターと、それからオールドタウンホール、
それぞれ、ね、すぐ隣にあるんですね、
うん、そうですそうです。それからオークランドもね、オールドタウンホールとアウティアセンター言ってね、二つ新しいのと伝統的なのがありますね、
うん。オークランドのオーケストラちょっと小ぶりのね、はいはい、ニュージーランドのシンフォニーほどではないですけど、少し小さめのオーケストラが、はい、
オークランドフィルハーモニア管弦楽
団、なんかそんな、はい、
クライスチャーチもあるんですよ、シンフォニーオーケストラ。
あ、そうですかね、
はいはい、というような、
すごい、私がローカルな
話になってしまいますね。で、その他、今まで指揮をしてこられて、一番感動的やったな。
あ、それもいっぱいありますよね。うん、ちょっと言えないぐらいたくさんありますね。もう40年ぐらいやってますので。
最近ではどこです？
最近ではそうですね、フランス国立プロヴァンスかなんかでのブラームスやったりなんかしましたね。
シンフォニー、
はい、ブラームスの一番、
一番、
はい、ブラームスでね、
フランスのオーケストラでブラームスの一番どないでした？
あのね、ちょっと苦労しましたけど、まあ何日か練習をして、そしたら良かったです。なかなか1日目の練習はなんかちょっといまいちなんかピンとこなかったですけども、2、3日やってるとやっぱりそれなりに。それで終わってみたらですね、その私がやった頃の直前までクルト・マズワさんが指揮者だったんで、終わったらやっぱりこのオケはクルト・マズワの伝統があるから永遠演奏するなとか言って言われて、私頑張ったのに。
本当だ。
マズワさんはライプチヒからニューヨークに
行って、それでちょっと短期間そのフランスの国立をやっておられたようですよね。それからなんかイタリア人のガッティかなんかになったかな、ダニエルガッティかなんかになったからですね、
演奏されて失敗やったらなります？
あ、それはしょっちゅうやってます。
どんな失敗がありますそんなのを皆さん聞きたい。
失敗っていうのはその、まあ、いまいち受けなかったとかそういう意味でしょうかね。
あ、もうそれも
大きな
受けなかった
の、振り間違ったとかそういうことですか？
両方です。
指揮棒が飛んだというのは何回かあります。
どんな時に飛びました？
もう最悪の場合は、BBC のウェルズ公共楽団で実はドイツ演奏旅行をしたんですね。でその時にどこだったか、シュトゥットガルトかなだったと思うんですけど、たまたまなんか練習の時にちょっとその練習がちょっとまあ不十分、時間がなかったのかなんかで、指揮台がちょっと高かったんですよね。で私が普通にまあ本番振ってたら 1,2,3,4 って言ったところの4拍目が楽譜の中に入っちゃったんですよね、指揮棒が。ほんで 1,2,3,4 って言ったら楽譜が上に空に飛び上がりましたよ、本番中に。これは BBC、はい、BBC のオーケストラっていうのは全部録音して、それも録音中だったんですよね。だから BBC のスタッフがこの心臓が口から飛び出そうやってやったって言ってましたけど。
どのようになりました
んで？震え続けましたけど、前のバイオリンの人の前にバシャッと落ちて、それで私が、でそれを、戻してくれて、はい、あとそのページをまた探すのが大変でしたけど。そういうのはございましたね。
やっぱりその場その場やからね、こうラジオなんかでもそのライブで生と一緒やからね、何が起こるか、
それ事故というのはね、ありますよね。
でも振り続けるという
これはね、それは、オケの中に、オケの人の中にはそれ知らなかったという人が、一生懸命演奏で一生懸命してて、まあ一瞬ですからね、まあ 2,3 秒の問題ですからね。
それは何の曲でした？
ラフマニノフシンフォニックダンスですね。ものすごく複雑な曲ですね。
楽譜がダンスしてしまったんですね、先に。
面白いですね。
その受けなんだような失敗な、どんな時ですか？
受けなんだっていうのは、まあ、しょっちゅう受けなんだっていうのは、そのオケに受けないとか、まあ客受けしないとか、そういうことでしょうけどね、まあ曲が難しいとか、そういうことでしょうね。あんまりその、悪いことはあんまり覚えていないことが多いんですけれども、都合のいいことに。
久保さんなんか、
いや、
質問、
もうなんか、もう話、陶酔して聞いておりましたけれども、でもフランスの方たちっていうのは、割とこう、のんびりされてるのかなとかって思って、性格的に。
まあ、それはやっぱりね、スカンジナビアとか行くと、一番もう少しシリアスというんですか、もう真面目ですよね。イギリスが一番程よい、私のあれで行くと、ユーモアもあるし、ある程度なかったらいけないし、もう真面目にばっかりで、時々リラックスするような、そういう、スタンスが私にも合ってるんですけども、南の方行くともっとリラックス、まあフランスはね、だけど僕はパリのオーケストラやっぱり一応キャピタルなので、やっぱ厳しいことはありますよね。その厳しい雰囲気は持ってますよね。ただまあなんか適当に笑いもあるという感じでしょうか。で僕最近ポルトガルによく行くんですが、もうあそこはもうそうですね、今はもうユーロになってから、はい、世界中の人が入っているんですよね。だから15カ国から20カ国ぐらいあるかもね。ポルトガル人がおそらく3割ぐらいじゃないかなと。あともスペインだとかフランス、ドイツ、イギリス、アメリカ、ロシア、ハンガリー、もういっぱいいますね。ここら辺はもう本当に面白いですよね。
ポルトガルのオーケストラ、日本であんまり知られてませんね。
そうですね、まずポルトガルの曲がないですよね。だからそのレパートリーがあるとやっぱりそれを聞くためにポルトガルということになると思うんですけど、うまいですよ。だからすごくうまいです。もうあちこちから来て、今ユーロになってからもうほとんどクオリティにあんまりこう差がなくなってきましたよね、ヨーロッパ人はね。
そらうまい下手あるでしょうね。
そらね、そら言い出すとね、いろいろあります。僕が経験で一番下手だったのは僕が初期のポーランドに行ってた頃の田舎のオケですね。はい、もうこれは日本の学生オケより下手かもわからんぐらいに、上手じゃなかったですね。ただしあのいう国はもう東ドイツもそうですけれども、いわゆる共産の時代ですね、はい、音楽学校出たら仕事がちゃんとあったわけですね。あの田舎のオケでよければオペラ上で言ったら割と仕事があったということで、そういう意味では演奏家にとっては良かったんですよね。今EU になってからやっぱりこう淘汰されてきて、そのオケの数も減って、で演奏もそこそこできないとオケに入れないということになってきているんですね。だから本当にもう田舎の東ドイツとかソ連の田舎とかやったらもう本当にちゃんとした演奏するのに数日が大抵でも数日かかるみたいな感じです、ね、
うまいなと思われたのはどこです？
そう、私の経験ですかね、やっぱりロンドンフィルですかね。
あ、ロンドンフィルの方ですか。
はい、まあ僕ロンドンシンフォニーはやってないので。
あ、そうです
ね。はい、僕が行った時はうまかったですね。その反応がすごい、もう、まあ、車で言ったらまあなんて言うんでしょうね、ロールスロイスじゃなくてもうちょっといい、なんていうか、コーナリングのいい、ロースロイスは乗り心地いいですけどね、運転心地じゃなくて、お客としてはいいけれども、まあ、だから僕らみたいな、だからオケによってはトラックみたいなオケがありますからね。
トラックみたいな、
トラックみたいなオケとか軽音、軽音の
そうですね、
なんとかみたいなオケもありますからね、やっぱり。
でロンドンフィルは何を演奏されます
か。最初僕はこのシェラザードは最初やったんですね。それからその次はシベリウスの一番とか何回かやってます。
はい、シェラザードこの間かけたね。
そうですね、先週でしたっけね、かけましたね。
それでかなりたくさん CD を出してられ、今何枚ぐらいですか。
40枚ぐらいだと思います。だから台頭的にはもっとあるんですけど、あちこちに入れられてるのがあるので、まあ、要するにそれの別なものとしては40ぐらいですかね。
で今日も一つ聞かせていただこうということ で今日はまずはシューベルトの第9番、グレイトですね。これは、演奏 BBC スコティッシュ交響楽団ですけれども、
これはね、ロンドンのプロムス、だからロイヤルアルバートホールでやったライブですね。は
い、あ、プロムスのライブですか。はい、へえ、面白い。へえ、いっぱい入りました。
6000人。
で、これもその、シューベルト死んでからシューマンが見つけるわけですよ、楽譜を、ね、で今も本当シューベルトの大作の一つです
ごいですね、これは ね、
はい、当時はもう長すぎて演奏せえへんような曲やったんです。今やったらそないね、他の曲と比べても長すぎはしませんけどね、
長い上に繰り返しがついてるんですか。これはちょっと僕たちも全部やってないかもしれませんね。
あ、そうですか。
はい、だいぶ前だったのではちょっと覚えてないですが、
この時の演奏の思い出みたいなのはそのプロムスで何かありますか、面白いこと。
あ、プロムスですか。
はい、
これはやっぱりね、ロイヤルアルバートホールというところが、プロムスというのは1階席は立ち見なんですよね、はいはいはい、全員立ってて、だからアルバートホールって丸いじゃないですか、はいはい、で前にオルガンがあって、で指揮者っていうのはこうオケ振っているは振ってはいるんですけども、そのオケばっかりいつも眺めてるとやっぱりね、オケにある程度任せてこちらはちょっとこう横を見たりするんで、でこう普通こうのホールの天井を見たりなんかして目をそらす、でそらすところがないんですよね。で
周り全部やから、
周り全部で僕がね上がることはほとんどないんですけども、全然どんどんこう振ってて、でスッと目をそらして右上のこの辺りをちょうど右前打ったら向こうでブワッと、もう下から上までズワッと見られてたのでドキッとした。 ドキッとしたのを覚えてます、ね、
で、あの6月の30日にフェスティバルホールで、岩佐さんが指揮をなさるベルリオーズ没後150周年を記念したあの演奏ということでレクイエムをお聴きいただけるということですね、うん、6月30日日曜日の14時30分フェスティバルホールです。
それはお問い合わせは、
はい、はい、フェスティバルホールチケットセンターの電話番号です。06-6231-2221番、06-6231-2221番までお問い合わせをなさってください。
それ、あの観覧料といいますか値段は、
はい、ボックス席が6000円、 S 席が5000円、 A 席4000円、 B 席3000円となっております。
もう一つ、
はい、そしてあの玉置浩二さん、ボーカリストの玉置浩二さんとのコラボもあるということで6月26日水曜日19時フェスティバルホールです。
その次の日
27日もあるということで、
そのお問い合わせ先は同じですか？
同じですね、同じフェスティバルホールチケットセンターの方まで電話をなさってください、
は
い
は
い、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。今日は、指揮者の湯浅拓夫さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
久保さんはどうですか、こういうオーケストラの話を聞いて。
いや、知らないこといっぱいですけれども、うん、やっぱりあの湯浅さんのようにこう世界に視野を広げて、もう世界的に活躍されている方がいらっしゃるんだなっていうのを目の前にして、う、ね、もうドキドキワクワク、う
ん、私は本当にあの聞くばっかしで楽譜も読めへんなんですけどね。でも CD で見た名前とかオーケストラとかの話を聞いてね、うん、本当に感動しました今日は。